祈ることを許されありがとうございます。今日も十字架の真下に座っております。十字架上から落ちてくる清い清い贖いの恩賜によって罪許され清まれすっかり新しくされてあなたの恩されてあなたに従うものとなりますように導いてください。イエス様ありがとうございます。今日も素晴らしい聖書の御言葉をこの紐解いて御言葉の恵みに預かる機会を再びありがとうございます。御言葉を御言葉を探し求めているその命に預かって喜んで私たちも御言葉従順の道を歩くものとならしめてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。どう祈っているかわからない愚かな失われたものですけれども愛する兄弟姉妹ともにこのように祈るように導いてくださりありがとうございます。聖霊の御神様聖霊様聖霊の御神様どうぞどうぞ今日も先頭に立って私の祈り、私たちの祈りを導き、あなたに喜ばれる祈りとなり、信仰の祈りを下げることができるように、どうか御導き、御励まし、御導き様あらんことを切に声に上げて祈ります。きっと今日も聖霊様が先頭に立って、私の祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって、信じて祈ります。アーメン。感謝いたします。どうぞ、ゆっくりしておくださ い,、はい。はい。今日は、箴言の15章が、バプテスト連盟の聖書の一家で読む日になっております。ですね、この、本当不思議なことですけど、バプテスト連盟の中にいるのは本当不思議なことでございまして、ですね、私は別に、どこの連盟とか教会とか関係なくですね、私が新聞アイドとしておりますときにその新聞アイドってんでですね高橋君という友達が聖書研究会をしようと言ってですね、まだ若いですね高校生高校の1年生だったでしょうかね、はい、もうみんなそれこそその当時、新聞アイドについては高校生大学生まあ年寄りのおじいさんとかそういう人がしておりましてですね、で私はそれこそもう極貧の中にありましてですねもうそれこそ新聞でもして少しでもですね収入を得てそれを学校に納めないと学校の先生からお豆みたいな貧乏人は高校には来んでいいと言われてですねもうはちゃめちゃ今の時代にそういうことを言ったら先生も大手になるんですけどねまあしかしその時代まだまだめちゃくちゃなことが通ってる時代であってですね、まあ、そういう中でやむを得ずしたくなかったけれども下屋としてなんて、ねまあ、しかし私はそのおかげさまでですねクリスト教はクリスチャンであられたでその高橋君が言っていた教会がバプテスト教会だったんですね熊本市内大きな市ですけれどもそこにたった一箇所ですねバプテスト教会があってそこに私の友達の高橋君が言っておりましてで私を導こうとして私たちを導こうとしてですね新聞屋さんに、結構大きな灰だって言うんでしょうが今でもあるんですけどねはい、はい20人ぐらい、20くらいあってですね大きな灰でその中の、私は一番中心地を配らせていただいておりましてですね本当250その当時自転車でもなく担いでですね、そして一軒一軒歩いて配り回るというそういう状況でした。まあ、そういう中で高橋君がですね、今日は終わったら、新聞屋と終わったら集まってくれと、皆さんにご馳走したいからと言ってですね、で彼はそれこそご馳走じゃないですけどね、熊本に宝楽まんじゅうと言ってですね、大きい有名なまんじゅう屋さんがあるんですよ。でそれを買ってきていっぱい買ってきてですそしてそれをみんなに振る舞うそのまんじゅうの真ん中にあるんですけどその我々座ったものの前には小さなですねでこの聖書がありましてですねその聖書をまず読んでからねすまんけどこのまんじゅう振ってくれってですねそしてそれこそもう我々いやいやながらというか仕方なくですね聖書を開けてそれこそなんとですねマタイ人と一緒だよマタイ人と一緒言いますよってみんななんかわけわかんない なんか人のです、ね、もう外人の名前がだらだらかいです。なんて聖書面白くないっちゃろうかと思ってですね、いやいやながら読んで、そしてもしかし我慢してですね、前に饅頭がありますから饅頭を食うためにですね、まあ最初に聖書をですね、この紐づいたと、そういう、もう全然もう全く信仰の動機なんか何もない、まあ、けれどもこのとバプテスト教会に導かれていったんですね。その当時にですね、今後とバプテスト教会では私の生涯の恩師であります日高典夫先生がちょうど教会のリバイバル運動を起こしておられまして、本当に祈っておられたんですね。でそういう教会に行き合わせましてですね、そしてやがて私も分からないながらですね、あんまり勧められるか仕方なくてですね、その仕方なくてバプテスト教会に洗礼を受けた、断りきれなくてですね、はい、まあしかし断りきれなくてバプテスマを受けたんですけれども、やがてそこにリバイバルが起きてですね、で私もその起きたリバイバル、すなわち聖霊様の激しい働きが教会に起きて、クリスチャンになって何も分からずして嫌々ながら受けたような私でしたけれども、聖霊の恵みに預かって、もうびっくりしてもうゲーッとですね、本当聖書の世界は事実の世界、イエス様が生きておられる、いえ、もう全く私は考えもしなかった事柄が起こりましてですね、それで私は大学の熊本大学の1年生だったんですけど、手を挙げてですね、もう私も研修したいと言ってですね、研修を受けて、全くもうキリスト教の気の字も関係ない、もうそれこそいつも申し上げますように私の父はもう飲みつけでですね、熊本県に菊池寺ってあるんですけど、その菊池にあるですね、大きなですね、お城上病院という病院をお父さんがやっておりますね。でそこのドラムスコなんですね、もうお金はものすごくありますが、田舎の産婦人科をしておりますね。そしてそれでその当時ですよね、今だったらともかく、その当時あのど田舎からですね、早稲田大学の政経学に行って、そこを出てですね、そしてちゃんと就職もした、まあ、ところがですね、もう親父はもう神様の彼女も知らない、全く罪人でありましてね、もうお酒が好きで、お酒が好き、酒ばっかり飲んでですね、そして結婚してからもですね、酒飲んだら酒飲みに酒屋さんに行って、そこ酒屋さんの上級が奥さんが私の母がいるんですね、連れてきて、そしてその女給さんと一緒に寝るというのは、まあ、こういうはしたないことをですね、私の父はしておりましてですね、もう母がなんてことするじゃないですか、でも母が言いますと、母は、父はその母を怒ってですね、バーン殴ってですね、お前は何を言うかって言ってですね、まあ、それこそ、まあ、地獄のような親だった、全くもう罪も減って何もわからない、もう罪のど真ん中で生きているような家庭でした。そういう父はですね、やがて1946年でしょうか、45年で戦争終わりましたけど、終わった翌年にですね、今でも最終の層、再び春の最終の層という、その当時は結核病院でしたけど、そこでまあですね、それこそ厄年42歳でですね、私の父は結核になって死んだんです。その当時は結核が怖かったんですね。今は結核はほとんど癌の方が怖いんですけど、もう俺が小さい頃ですね、いつもこの BCG とか、トゥベルクリン反応とか BCG っていうね、この反応が、まだ全然結核菌がない人は BCG を痛い注射ですよ。もう嫌で嫌でですね、今でも幼い覚えてるんですけど、まあ、それぐらい国民病として結核が抑えられていた時代に、私の父はそれこそ罪のど真ん中で大酒飲みで、そして女遊びをしてめちゃくちゃな生活をして、私の母をもういじめて、家族を4人子供がいたんで、私は3番目ですけど、もう子供、小さい子供を残して さっさと彼は死んでしまった。もう戦後ですね、あのどさくさの中で、貧しい中で、食を何も手につけてない母が、まあ、どれくらい苦労してですね、私たち4人の子供を育てたでしょうか。本当に苦労のど真ん中で私も育って、まあ、ですからね、もうそれこそ貧しい、本当貧しさのとおりで食うものがまともになかったんですよね。まあ、特に戦後のあの時代ですからね、本当貧しかったんですよ、戦後。ご存じ、まあですね、戦後すごい生まれてないですからね、ご存じないけど、私はこれでも戦前生まれですから、1941年の戦争の始まる前に8月始まって、まあ、3月生まれて、戦後ですね、それこそ1945年でしょうか、いよいよ戦争が終わる時頃には、まあ、まだ菊池にいたんですけど、今でも覚えてるんですよ。あぜ道をずっと歩いてた飛行機がバーってですね、アメリカの B-29 ですね、編隊で飛んでですね、8機ぐらいですね、バーっと、わあ、綺麗だねと思ってですね、しかし今考えると、それが雲落としから、いや、菊池の方から雲落とし行って、雲落としを爆撃したんですね。戦争終わってから雲落としに行きますと、もう本当に悲惨なぐらいですね、焼け野原でした。すごい爆撃を加えたんですね。まあ、そういう中で私はこの生を受けてですね、そして育ったんですけど、もう父もいない、母は手に職もない、4人の子供を抱えて、もう本当に貧しい中を、極貧の中を私は育ったんです。そういう中で私は、まあ、そういうことですね、この神様の設備で、もし金持ちでね、もうしなくてよかったら絶対心配はしないです。私は母が無理してですね、高校に入れてくれたって。しかも、まあ、ここでいう修行館みたいなですね、熊本といえば一番難しい東大に何人も通るような現役で通るような学校なんです。私のクラスからも2人通って、私はね東大通らないの、東大のもう通る人だ、もう育てばいいんだけどね、あのね、この1000点満点でね、試験するとね、東大に通る人は800点以上取るのよ、超遠い。で、私なんかはまあ大体ですね、50番から100番ぐらいに折ってですね、もううまくいけば9大には通る。まあちょっと京都も東大も難しい、で東大も全然通らない。まあそういうところにいたんですけど、頭いい人すごいんだよね、もうほんと私は、はあ、こんな人がおるんだなと思うぐらい、まあ、そういう人もいる中で、私はもう貧乏でですね、もう心配で、そしてもうふたふたになって、それこそ受験勉強ももうただごとやないんですよ。もうこうやって競ってるんですよね。あ、この人は九大行く、この人は熊大、この人は京都大、この人は一橋、この人は東大と、ずらーっと言ってですね。で、まあですね、この熊大は地元ですから、熊大はそんな難しくない。熊大でも一番優しいのは教育学部。教育学部は500人の中で250番ぐらいまで通るんですよね。はい、まあでも本当に、まあ、そういう中でアップアップしながらですね、もうそれこそ極貧の中で、食べ物のない中で、それこそこのやっておりまして、そのおかげさまで私はクリスチャンになったんですよね。もし私に豊かな食べるものがあり、お金があったら、絶対熊本高校の時代に心配ざかしませんでした。もう本当、もうものすごい勉強の競争だからですね。でもとにかくそういう中でこぼれ落ちないようにと思って、家から5時ぐらい、4時半ぐらいから開設始めて、6時半ぐらい終わるんですよね。はい、で急いで帰って7時から ちょっと食事して、7時から8時は英語、8時から9時は国語、9時から10時は社会、それ理科という、そして大体ですね、7時から12時まで勉強する。で、12時に寝たら、朝4時に起きないと、朝、朝刊間に合わないからですね、で4時間ぐらい寝て、それ朝刊配りに行く。そして、終わったらすぐ学校に行って、で学校終わったら、それで心配がすでに来て、終わって、もうくるくる回って、もう、ほんとんですね。よーくあんなことができたなというぐらい、まあ、そういう中で私は熊本バプテスト教会で救いに預かりました。びっくりして、いやーこんな神様が生きてる、こんなに愛称される神様がいる、もう行政者よ、それひっくり返ってですね、もうあのもうそれこそいわゆるですね、もういわゆるただですね、勉強していい会社に入って、こういうそういう道はもうやめた、もう俺も日高先生の後に従って研修者になって伝道者になりたいという思いを全てを捨てて研修して、まあ、そうしてですね、このやがてこの大学4年間終わって西南に行ったんですね。で昨日も東京の大谷君というですね、友達から電話がかかってきておりましてですね、大谷君というのはその当時西南で1年間しようって、で私は神様の不思議な導きで熊大を出て西南に1年行って、そして神様が不思議な導きで私をアメリカの進学校に行くように導いてくださいました。それで、ですね、アメリカの進学校に行ってですね、アメリカでそれこそ4年近く過ごしたんですね。進学校は3年間ですけど、行く前に入る前終わってからですね、全部で4年間過ごして帰ってきて、福岡で開拓伝道を始めて、この福岡で開拓伝道を始めたという、そういう歩みだったんですね。で、この私は今日のですね、神言を見ながらですね、ここに激しやすい人はいさかいを引き起こし、忍耐深い人は嵐を沈めると書いてあるんですね。忍耐深い人は、昨日ですね、重生先生が忍耐というものについてお答えになりました。本当ですね、私はもう開拓伝道をしましたので、忍耐ということを嫌というほど学ばざるを得ませんでしたですね。本当にもう忍耐がないとできなかったんですね。ですから、もういつも申し上げますように、私はいわゆるマスターも売っていますし、もちろんですね、この学習を持っておりますから、で英語も自由だし、この聖書もあれですから、いっぱいチャンスあったんですね。帰ってきてからも、帰る前もですね、あったんですけど、帰ってきてからも、大岩女子学園っていう、キリスト教、この福岡女学院みたいなですね、そういうところに招かれて、バイブルの先生、英語の先生をしないかって言ってですね、わあ、よかった、そこへ行って、この教えながら、伝道しようと思って、まあ、甘っちょろい道ですね。ところが神様からこっぴどく叱られて、お前は何を考えてるんだって、お前はね、教師になるために、お前は今日まで来たんじゃない、お前は伝道者になるためだ、ダメだっつって、学校の先生だったらいかんっつって、とにかく信仰一本で、伝道一本で、お前は生活するんだっていうふうに、明確に神様から、すみません、アメリカでもそうです、アメリカで私が博士号を取ってですね、博士号を取って帰れば日本で落ちやすいからですね、はい。アメリカのですね、この教会でも生まれ変えたとか、あんまり英語もできないんですね。けれども神様からダメだ、お前は日本に帰って教師ではなくて伝道者となって魂を救うために働くんだろうと、もうその博士号を取るためにですね、コロラド州のデンバーというところにある進学校にアプリケーション出して受け入れられたんですよ。行こうと思っておりましたら、神様からガーッと言われて、お前は何を考えてるのか、お前は日本に帰って日本の魂を救うために伝道するんだとですね、日本に帰って、そうしてそういうですね、 福和寺学みたいな、そういうですね、このキリスト教の学校に教えかれて、そこで英語とかですね、聖書の教えをしたらいいという招きがあったり、私は喜んでそっちに行こうとした、神様からダメだって言ってですね、こっぴどく叱られて、そしてお前はとにかく伝道だけで、食うや食わずは私がちゃんとするから、とにかく主だけを頼んで伝道だけで生きるんだということを明確に教えてくださいました。まあ、それに今日のところでありますように、忍耐深い人は争いをしてみると書いてるんですけど、本当にですね、もう忍耐のそれこそ道を歩かされたといったら過言じゃないですか。本当にもう忍耐の道を何十年と歩かざるを得なかったというのが事実なんですね。本当にですね、もう今日先ほどですね、このヤコブがですね、オジラバンの家に行って20年間生活するんですよ。そして、この神様がもうお前帰っていいよとですね言われて、で彼がいよいよ帰ろうとしたらですね、オジラバンが追っかけてきたんですね。そして、ラバンがですね、彼を取っ詰めようとしたんです。でその時にですね、オジラバンに対してこのヤコブがですね、この20年間というもの、私はあなたのもとにいましたが、あなたの別荘や宮城こう見損ねたことはありません、全部賠償しましたよ、もちろん失敗があった、しかも私はしばしば昼は猛暑、夜は極寒に悩まされ、眠ることもできませんでした。この10年間というもの、私はあなたの家で過ごしましたが、そのうち14年間はあなたの二人の娘のため、6年はあなたの家畜の上を住む。しかもあなたは私の報酬を10回も変えました。ちょっと良くなると、うまくなると報酬を削る。もう、もし私の父様の神、父の神様があなたの神、イサクの恐れを敬う私が、私の味方がなかったら、あなたはきっと何も打たせないで私を追い出したでしょう。神は私を、労苦を、悩みを、ちゃんと目に留めてくださったから、私はこうして、今、あなたの前にいるんです。20年間ですね、結局、ヤコブとエソースな兄弟なんですよね。で、結局、ヤコブ兄の家督の権をですね、これを奪い取ったということで、ヤコブは兄から殺されそうになって、お母さんの勧めで、このですね、このおじラバンの家に20年間ですね、生活するような、その20年間ですね、大概苦労する書いてある。もうとにかくおじさんが広い人でね、もう20年間まことにまともに食べられんような生活をして、そうしてもうおじさんがもういいようにあしらってですね、そしてこの苦しめられるんですよね。そういう中で、言ったのが先ほどのこのヤコブの言葉なんですよね。ヤコブはそんなにしてオジラバンの家からこの逃れてきました。しかしですね、オジラバンの家を出てですね、帰ってこようとしたら、やっぱり20年前、この兄エソーから殺されそうになって逃げたわけでしょう。兄エソーが迎えに来るという、すっごくですね、この恐ろしい思いをして、それで結局彼は兄エソーが怖くなって、20年前、と同じように自分は殺されるんじゃないかと思ってですね、それで、このそれこそ有名なですね、この創世記の32章ですけれどもね、このペネルで格闘的な揺れを下げた、これがイスラエルの誕生の記事なんですね。で結局そのエソーがやってきて自分を捕まえて殺すんじゃないかと思ったもんですからね、彼はその前の夜ですね、ヤコブが起きて二人の妻と二人の聡明、それに11人の子供を連れてエゴクの私を渡った。皆を導いて川を渡らせ、 持ち物になってしまうと、ヤコブは一人雇い残った。その時何者かがですね、このですね、ヤコブと取っ組み合わせて格闘したというんですね。だからこれですね、こう忍耐ということですけど、やっぱり私たちにとって忍耐というのはただですね、この我慢するということではないんですよね。その困難の中でですね、忍耐しながら神様に祈るということ、これが重要なことなんですね。だから昨日も重税制が生書のご紹介がされて、信仰、そして観難、そして、この格闘、忍耐ですね。この結局我々がこの人生の中でいろんな問題に突き当たるわけですね。しかしその突き当たって、そこでただ忍耐するというのは、我慢するというのはですね、そこで信仰を持って祈るということが我々このクリスチャンの忍耐の中心なんで、そこで本当ですね、神様に向かって忍耐をしながら祈るということ、これは重要な問題なんですね。本当ですから、このアニエソーが迎えに来るのは怖いもんですからね。それですから彼は前の晩ですね、一人この後に残ってですね、神様に祈った。何もこの取っ組み合いをした。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打った。で、格闘している間に腿の関節が出た。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言った。ヤコブは答えた、いいえ、祝福してくださるまではなりません。これ忍耐というんですよね。我々の忍耐というのは、ただ苦しいことを我慢する忍びじゃなくてですね、そのこの戦いのさなかでですね、この神様に向かって必死で祈るということですね。この我々クリスチャンが持っている忍耐の重要な様子なんですね。今野口先生がそこでですね、わかりますけど腰が痛いんですよ、はい、で本当にですね、もうそれこそもう必死で忍耐しながら祈ってるんですよね。今まで初めてでしょ、こんなにね。もうものすごい痛みの中で必死、それこそ必死もめたんですね。もうですね、ただ我々の忍耐というのは、この問題が大きくて危ない、いろんな困難がある、それを黙って忍ぶというんじゃなくてですね、そのど真ん中でですね、神様を助けてと言って祈るということが、すごく大事なこの忍耐の様子なんですね。ですから彼は、兄が迎えに来るというのを聞いた時、怖くなってですね、主よ、どうかですね、こうそれでこうもう去らせてくれと言った時と、その人は言ったが、ヤコブが答えた、いいえ、祝福してくださるまであなたを離しませんって、ね、祝福してくださるまであなたを離しません。必死でそのど真ん中で、苦しいのど真ん中で必死で祈ってですね、必死に祈って、その子で主と出会うということ、これが私たちの信仰人生の中心なんですよね。いや本当に私の多くの、ね、家族でもそうです。弟が16年間ですね、病気でしたですね。本当に母はですね、いつももう泣いておりました。なんとかして癒してほしいと言ってですね、でも母はもうとにかくもう一番の祈りは私の弟を精神病を癒してほしいということでした。で、彼女はいつももうその思いがいっぱいあったんですね。そして祈って教会に使え、もう私どもに使えて、まだやっぱり祈りが聞かれるもんですよね。26年目ですね、不思議ですね。これも私の大城先生のおかげですけど、先生がですね、私の弟に結婚を命令された。私もイルクさんとも命令で結婚したんです。私の弟もですね、はい、直子さんというですね、クリスチャンの女性と結婚されていないと。それまではどうにもならなかったんですけどね。不思議ですよ、その結婚を通して。もう、 どうにもならなかった彼の病が去ってですね、そしてもうお医者さんがもうあなたはどうもないから病院に来なくて、本当ですかって、彼は怖がったからですね、良くなってもずっと言ってたんですね、薬を飲み続けると。再び病気になったらお医者さんがもう治りましたって言って、お医者の方からですね、来院を断られると、そういうことでパーフェクトになって、今はですね、子供が生まれて、子供が今伝道者になってですね、そこの伝道者でもう奥さんと一緒に中心になって使えています。いやー、ここに書いてあります、神様祝福してくださるまで私は離れません、ただ忍耐じゃないんです、その忍耐の耐えている、そう怒ってきているその事柄の中で、神様助けてって言ってね、叫んで祈ったんですね。いや本当にですね、今回夏のこの頃前のですね、この加賀さんの告別式に、玉川からですね、久保さんという方がいました。久保さんはですね、お嬢さんと言ってました。で、俺が終わって想定に出れましたけど、で、私の娘が久保さんを連れてきて、お父さん、久保さんとも祈ってました。子供がいるんですね。で、そこでもやっぱり精神的な病を持ってるんですね。で、お母さん、お父さん、久保さんの音楽の指揮者、ね、教会の中心人物で一生懸命与えて、ところが子供がそういう状況、祈ってる人に祈ってあげます、大丈夫よって、必ずイエス様がね、祈りを聞いてくれるから、ね、忍耐してるんですからね、しかしそれは忍耐ではない、その忍耐のただ中でですね、それこそ主に向かって必死に祈って、そして神の声を聞くんですよね。その人は言った、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルとなる、お前は神と人と争ってたかったから、イスラエルとは神が勝利するためです。我々は新しいイスラエルです、クリスチャンです。本当にですね、神と争って勝った、本当にですね、もったいないことです。本当にですね、そのもう一人姉妹がですね、そのおいでした、そうしまい、娘さんどうですかと、はい、三つさえ子供と娘と今対話がありませんって言ってですね、大丈夫よ、必ずきれいイエス様くれるか、あの人は彼女泣きながら、先生信じますと言ってね、やっぱ本当にですね、みんなそれぞれですね、大きな大きな悩みを抱えながら、それこそこのペネールですね、それこそもう何十年子供抱えてですね、それこそ必死で必死で信仰生活してるんですね。ただ耐えるんじゃなくて、ただ忍耐じゃなくて、私たちクリスチャンの忍耐はこのような信仰の祈りを伴ってるんですよね。ですから、ただいつまでもただ耐えるというだけじゃなくて、必ずひっくり返してね、勝利を祝うことができるんですね。その聖書でいう忍耐というのは、そういうことですね。この純正先生が昨日語りましたようにですね、このそういうことですね。そういえば神の栄光に預かる希望を持って喜んでいます。そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。私たちは知っているです。苦難は忍耐を乱し、忍耐は伝達だ。伝達は希望を乱す。苦難は忍耐を乱す。この苦難の中でですね、必死に祈る。ここにおいて、本当にひっくり返していくんですよね。もし忍耐の中で、このヤコブのように祈ることができなかったならば、とにかくヤコブはその後ですね、このそれこそ大きな勝利に導かれていくんですよ。で、この創世記は50章まであるんですけどね、この50章まで読んでみると分 かるのはですね、最後はヤコブの記事を終わるんですよね。だから30何章から50章までこれヤコブで、その中にヨセフの伝記なんかありますよね。しかしそれとても最後はですね、このヨセフの導きで彼がエジプトにやってきて、エジプトで王様に出会ってですね、この王様に言うんですよ。私の生涯は大変苦しむ者ですね。この私の生涯は120年ですが、私の生きた年はですね、苦しみの苦しみが深く、本当大変な月だったということを47章にホラオとの会話で話をしています。そしてそのヤコブが最後はですね、この子供ヨセフの導きによってエジプトにやってきて、王様と会話をして、そしてこのエジプトでですね、この子供たちを祝福するとですね、その最後49章の29節でヤコブの死となってですね、で50章にヤコブが埋葬されたということがあります。それで50章でこの創世記が終わってですね、ですから30何章から50章までこれヤコブ伝と言っても過言ではない。まあ、しかしですね、ヤコブは本当にですね、それこそおじさんの家に行って20年間苦労に苦労してですね、そうして帰ってきて兄から殺されそうになって、それでこれは山に登ってペネルに山に登って必死で祈って、そして約束の祝福を受けて、お前はヤコブじゃない、お前はイスラエルだ、主が勝利するというこのですね、勝利の約束を受けて、そしてついに最後はですね、子供ヨセフの導きでエジプトにやってきて、そこで祝福を受けながら、12人の子供を祝福を祈りながら、祝福の中でヤコブは生涯を終わったということが、この創世記の後半なんですね。まだ創世記の後半はヤコブ伝と言っても過言ではない。そのヤコブはそれこそ苦難を通して、苦難の中でですね、本当に祈って主に出会った人だったんですね。主に出会って祝福のもととなったのがヤコブでした、イスラエルでした。私たちもいろんな苦難があります。しかしこの地上ではその苦難の中でですね、ただ苦しいのを忍耐するというのではなくて、そこでこそその苦しいのど真ん中で主を助けてくださいと言って、彼がペネルでですね、神様と格闘して祈ったように、祈って祈って、お前はもうヤコブではない、イスラエルだ、勝利したと言われですね、勝利して我々はですね、この忍耐の中で祈りによって勝利をして、この人生を本当の意味で勝利者としての歩みをすることができるように祈っていきたいと思いますよ。どうか忍耐しなければならないど真ん中ですけど、イエス様を助けたいと祈って祈ってですね、勝利をすることができるように、忍耐の中でも祈ることができるように今日も覚えて祈っていきたいと思います。それでは純正奥先生に祈っていただいて、そして忍耐の中で祈ることができるように覚えて祈っていきたいと思います。